場所と未来をつくる TCK ポッドキャスト。
皆さんこんにちは。 TCK ポッドキャスト、今日はホームインタビューの時間です。今日のお客様はテイカズさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はテイカズさん、どんな字を書くんだろうってみんな思うかと思うんですが、はい、そうですね、そのあたりから、まず自己紹介のほどお願いします。
はい、テイカズと申します。自分のバックグラウンド結構複雑な感じになるんですけれども、うん、
はい、
父親が、韓国のバックグラウンドを持っていて、うん、母親が中国のバックグラウンドを持っています、
うん、はい、
自分の生まれは日本なんですけど、まあ、育ちが小学校だいたい5年生の後半ぐらいまで、まあ、だいたい4年間ぐらいですかね、日本とまあ中国を行き来していて、
うん、
で、まあ、現地のまあ小学校に通ったりして、生活していました。なので、中国も、まあ、中国にだいたい4年間ぐらい住んでいた経験があります。
うん、
で、その後、ずっと帰って日本に戻ってきて、
はい、
日本にいたんですけれども、大学でオーストラリアの方に行って、3年間ちょっと勉強していました。
ということは、小5から、
はい、
ずっと大学18歳、19、20。
はい。までは、日本。はい。
じゃあ、ほぼほぼ日本で暮らしている、
そうですね。
両親が多文化、日本以外の文化を持った、TCK ということになります。
そうですね。TCK になるか分かんないですけど、そんな感じの、はい、バックグラウンドになりますね。
じゃあ、言語的には一番、自分が使ってフィットするのは何語ですか？
言語フィットするのは、その、いる国の言語で、自分は比較的、まあ、日中英語をベースに話して、あと中国でダイレクトで、まあ、上海語、まあ、ちょっと話すんですけれども、まあ、基本的にその、いる国、まあ今日本だったらやっぱり日本人が多いので、まあ毎日日本語喋って、なんか日本語がなんかまあ当たり前のように何も考えずに出てくるんですけれども、まあ中国行ってまあ家族といる時とかはまあ全然中国語で喋りますし、それの方がなんかやっぱり伝わるというか、フィットする感じがありますし、まあオーストラリア、まあ住んでたことがあったんですけど、まあそこでやっぱりやりとりは英語になってくると、英語の方がいいかなっていう感じは自分の中でします。なので、比較的自分がいる国というか環境で、言語のなんか感覚が変わってくるっていう感じですね。
じゃあもどかしい感じはしないの？表現しきれないとか、その言語においてはこの言語での方が喋りやすいとかはないんですか？
わあ、
どれも
ですかね。
はい、
その喋れないというよりなんかその言語の能力の中で伝えてるっていう感じなので。その何ですかね。例えば日本語を喋ってるときは多分中国語とか英語の思考は基本的に入ってない。
シャットしてる。
シャットしてるんで、日本語の、そのボキャブの中で話してて、それも多分中国語の英語になってるようにはしてるので、まあ、もちろんそのなんか、なんていうんですかね、ない、まあ、日本にない単語とか中国にない単語とかもあったんですけど、まあそれはまあ、ちょっとパタって思いつくこともあったりとかするんですけれども、基本的にそこはもう、分かれている感じになりますね。
すごいですね。それこそアダプテーション、なんか適応が完璧な感じがする。
ああ、
大人になった今テイさんは。
ですね。結構なんか自分の中で相手に失礼がないように、まあ日本にいるまあ日本語だけ喋る人だったらまあ日本語だけでなんか相手に。なんだろうな、違和感を感じさせないように話したいと思うし、中国語も、まあ、それ、そうだし、英語も、まあ、できるだけ違和感のないように話したいっていうのは自分の中にあるので。
あ、はい、自分のためじゃなくて、相手に合わせてる。つまり、相手が居心地がいいようにって考えちゃうんだ。
ああ、そうですね。それは結構あったりしますね。というのも、多分理想は全部ミックスして話すんですけど、
うん、
無理なので、基本的に。なので、まあ、そうなった時に、まあ、相手が、いいようになんか合わせた方がいいかなと思って。はい。
理想はミックスで話すことなんだ。
まあ、なんか一番自分っぽい感じかなっていうのはしますけど。
楽しい。こう、ちょいちょい本音が出てくるんですが。
はい、
じゃあ、ま まず、移動。
はい。
まずこの番組、移動がもたらした影響について話していただくので、その前に、今おっしゃっていた移動が、要は2回、3回かな？
そうですね。大きな移動は、まあ、日本をベースにして考えると3回くらいそうですね、はい。
まず日本にいて、中国、上海に行く小学校時代。
はい。
そして、小5で、公立の横浜の学校に帰ってくる。
はい。
帰ってくるって言葉はいいかわからないですが、日本に来る、5年生。
はい。
そっからずっと日本が挟んで、オーストラリア。
はい。
で、つい最近、2年前に、
そうですね。
卒業されて、
はいはい。
戻ってきた。はっきり言って、この落ち着きなんですけど、若者なんですよね。
そうですかね。はい。わかんないですけど。
はい。という今、日本で、会社員をされているということですね。はい。はい、この移動について、ぜひ、自分に大きく与えた影響の時代だったり、
はい、はい。
移動が自分にとってどういうものなのかっていうのを教えていただけますか？
そうですね。まあ、小学校の時に、まあ、日本から中国行ったっていうところで、
うん、
まあ、なんか2回ぐらい行ってるんですけど、その大きかったのが2回目の時で、自分の現地の公立の学校の、まあ、中国語とか、その能力に満たなかったので、1回留年したんですね。で、3年生入るはずだったのが多分2年生くらいになって、で、半年いたんですけど、なんかそこで、なんか中国なんか、昇級というか、する、うん、テストを、まあ受けるためにめっちゃ勉強して、それで受かって、なんとなく、元の学年に戻ったっていう経験は、なんか一つ、自分の中でめちゃくちゃ頑張ったっていうわけなんですけど、なんか一つ、その時にしてはなんかすごいやったな、みたいな感じのものはあります。うん、
やっぱり落ちたっていうのは嫌だったの？
そうですね。なんか、やっぱりなんか、嫌だったんでしょうね、
そうだよね。
そうですね。
印象に残ってるんですよね、はい。頑張ったってことはものすごく一心不乱にやった小学生。
そうですね。同期はやってましたし、まあ、単純に中国の公立の学校でなんか勉強は日本に比べもないられないくらい。めちゃくちゃ厳しいというか。
これ知らない人多いと思うんですよ。
はい、
小学校の中国の公立ってみんな、見たことない人多いと思うので。
ああ、そうです
ね。本当に勉強してるんですよね。
勉強して。
暗記ものすごいですよね。
暗記、基本的にもう教科書丸暗記みたいな、英語とかもそうなんですけど、明日までに教科書1ページ全部覚えてきてね。で、休み時間になんかそのリーダー的な人がいて、その人に
テスト
して、
もし、教科書見ながら暗記があるからね。
そうですね。なので、そこを間違えたら、はい、やり直し、みたいな感じで。で、その日まで終わんなかったらずっと居残り。
居残りだよ。
で、やってましたし、もう本当になんか普通の公立で、なんかもうテストの、一番やばかったのがテストの2日前とかが、なんかもう、深夜の12時とか1時ぐらいまで、家帰ってからずっと宿題しても終わんないみたいな感じの記憶がありますね。なので、結構、なんか、大変だったな、みたいな。
聞いてね、はい、すごいこう、リンクするの。日本からよく言われる典型的なアメリカに行った子が、はい、通信教育で日本語を、学校のその英語の勉強の後にやんなきゃいけない生活が永遠に続くんですよ。
はいはいはいはい、
それとも同じだなと思って、
そうですね。
中国語をそこでやってるんですよね。
そうですね、中国語でベースでやってましたね、全部。
それは日本語は別に勉強してない
んですか？別に、そう、ね、中国行った時はもう全部中国語で生活してました。日本語は特に。うん、もうあの時多分忘れてたと思いますね。はい。
そう、じゃあよく戻ってきた時に喋れましたね。
喋れてたかわかんないんですけど、喋ってはいたつもりでも多分相手からしたらわかんなかったことはあるかもしれなくて、
うん、
結構なんか、なんだろうな、細かいことでなんか先生に、注意されたりとかした記憶がなんか若干あったりしますね。
やっぱり空気読めてなかったのかな。
多分あったと思います。空気読めてなかったのも多分あったと思いますね。なんか最初とか多分、なんか自分っぽさというか普通になんかやってると、ああ、ちょっと一回合わせないとなっていう感じは、なんとなくした感じがします。
じゃあ日本での苦労っていうのもあるんですか？
そうですね。日本、まあ、やっぱり小学校5年生ぐらいに帰ってきて、やっぱり、中国から来ましたっていうのを、その、校長先生が全校集会の前に一人なんか、紹介されたんですよ、自分。
はい。
で、なんか、それでなんか、この人中国から来たんだ、みたいな感じになって、
うん、
なんか変に目立つじゃないですか、日本だと。で、それでなんか結構、日本は比較的なんかいじめチックなことにはなんか、ありましたね。なんていうんですかね、その結構、陰湿的ないじめっていうのが自分の中の日本のイメージなんですけど。
陰湿とは？
なんか結構なんか、直接言わず、避けられるみたいな感じとか、
ね、うん、
急に嫌な感じのことを言われたりとか、みたいなことはありましたね。なんで、うん。なんかそういうの、はい、ありましたね。
それでも仕方ないと思ってたの？それでも悔しかったの？
なんか、別に、まあなんかあったけど、特に気にしなかったかもしれないですね。まあ一応なんかあったんですけど、まあなんか、まあ仲いい人たちと普通に話し、幸いになんか全員が全員そういうわけではなかったので、まあ仲いい友達とかは、どこの国にでもいたので、まあそこがまあそこでなんか、まあ助けられたというか、っていう部分もありますね。
どこの国にいてもやっぱり仲のいい子たちを作れてるんですね。
は、あったですね。毎回誰かしら、今でも多分なんかその人の、思い出せますね、名前とか。
うんうん。
やってた友達は結構いましたね。
そうか。じゃあ、それで大学をオーストラリアに行きたい。
はい。
ここまで中国と日本、しかもお父さん韓国、中国なんだけど、全然オーストラリア関係ないんですけど、それは何かあったんですか？
まあ、そうですね。高校の時に、まあ自分がいた学科が2週間ほど、まあ、オーストラリアで、ホームステイ兼、なんか、現地の学校を体験するみたいな感じがあって、なんかそこ初めて行った時、なんか今までない感覚が自分の中にあって、でもなんか本当、直感的に大学の、なんかバチュラーディグリーは絶対英語圏で取るっていうのをなんか自分の中で勝手に決めてた部分はありましたね。
その2週間は何だったの？
やっぱりなんか世界は広いなって感じましたね。そこだけでなんかあった人たちの感覚であったりとか、まあそれこそ、まあ日本とか中国、まあ比較的都心部に住んでるので、うん、まあ人口密度の高いところなんで、まあ、そうではない、結構開けている、
うん、
まあオーストラリア、シドニーなんですけど、いた時を、やっぱり、なんていうんですか、今までない感覚だったっていうところで、こういうところもあるんだ、みたいな感じで、なんか自分、今までなかった部分を感じれて、なんか多分直感的にいいなって思ったんでしょうね。
何が違うの？言語はもちろん英語なんですけど、はいはい、資格が違うんですか？何が違うんですか？
資格、空の高さとか。
そうなんです
か？空の高さとか、まあ何ですかね。なんか多分これも結構、その東京とか上海とかって建物が多いんで、無意識に空を見上げることって多分少ないんですよね。
はいはい、
知らず知らずに多分普通に歩いてると下向くようになるんですよ。ような環境になっていて、多分それがなんか、オーストラリアとか、なんかそういう比較的引き分けていく国というか人口密度が低い国ってなんかそれが、なんかずっと下を向くことがないから、なんか前向いて歩けるというか前向いて、進めるみたいな感じが結構新鮮だったのかもしれないですね。
うん、面白い描写です。素敵、わかる気がする、はい。なんか開けてる感じがする。
開けてる感じがあって、うん、まあ無意識な多分圧迫感的なものがないんでしょうね。
圧迫的感的なものがない。
はい、
だと思う。では、オーストラリアでは先ほどお話を実はお聞きしたんですけど、ホームステイもされた。は
い、あ、そうですね。結構、なんか自分のファミリーが両親違う国の人で、普通の家族ってどうなんだろうみたいなすごい気になっていて、
うん、
ちょっといろんな国の家族のことを知りたいっていうのも、なんかちょっとあったので、
同時に興味があったんですね。
興味あって、まあインド、フィリピン、まあオーストラリア、中国っていう感じのファミリーと住んで、
うん、
あ、こんな家族もあるんだ、みたいな感じ。体験しました。
それは自分にとってオーストラリアが好きになった理由ですか？
まあそうですね。まあそこだけではないですけど、もちろんいろんな人がいて、いろんなことがあるんだ、生活習慣あるんだ、みたいなのを知れたのもやっぱり楽しい部分にはなってるかなって思うので、はい。まあそうですね。なんか好きになれた一つの原因でもありますね。
じゃあオーストラリア自体が自分らしさをね、はい、作っていったっておっしゃってたんですけど、
はいはい、
それはどういう感じですか？自分らしいって。
らしいっていうのは、まあ単純に言語の面でも、なんかさっきちょっとお話したんですけど、まあ 結構日中英全部使えて生活してたっていうのが自分の中であって、それこそなんか中国のコミュニティであったりとか、日本のコミュニティであったりとか、大学の授業でも、その英語のコミュニティとか自分の中であって、なんかそれをなんかフル活用できたみたいな感じが自分の中であったのが一つと、あとは、その、マイノリティ、マジョリティの話なんですけど、まあ結構その大学の、まあ課外授業の一環で、なんか、インターナショナルスタディーズというか、まあその、まあ、オーストラリアの多様性、ダイバーシティについての授業がありまして、
はい、
その時に、いたクラスの、もう30人ぐらいといたと思うんですけれども、
はい、
親がハーフじゃないっていうのが確か2、3人ぐらいしかいなくて、
親がハーフじゃない人は逆に2、3人しかいない。
なかったっていうところで、今までって日本とか中国って比較的マイノリティというか、うん、まあ、両親の同じバックグラウンドの人っていうのが、あった中、ある中で生活してきたので、それがなんか自分の中ではマイノリティだったんですけど、映画オーストラリア行ってからそういうところを感じて、自分はマイノリティじゃないんだって感じたところが結構、なんか開けたってわけないですけど。
そうですよね。
はい。
逆転したってことですかね。
そうですよね。ポジションが逆転したというか、っていうところは感じれたので、はい、大きかったかなと思いますね。
そこから就職先を日本に持ってくるのは、
まあ本当残れたら残りたかったんですけど。
そうだよね。そこまで開けちゃったんだもん。
そう
はい。
なんですけど、まあまあ、しょうがなく、しょうがなくというか。
今はね。
まあまあ、そうですけど。まあ、戻ることになってきたんですけど。まあ、幸い環境は恵まれている部分の、会社にいるので、うん、まあそういった意味では、まあ、ザ・ジャパンっていう感じではないので、
うん、
うまく生活できてる。日本の中でうまく生活できてるのかなと。自分では感じます。
いや、いいですよ。もっとオープンに喋ってくれていいんだけど、ザ・ジャパンとか、自分らしくっていうので、こうね、どうもね、
はい、
窮屈だってこう、
はいはいはい、
働くと日本が窮屈だって思う。
そう。
もしくはそういう体験をしてる TCK が多いから、はいはい、まあ、そこはザックバランに ね、
そうです
ね、やっぱりそういう事実もあるんですよね、きっと。
まあ自分が一応日本の会社でも、本当日本人しかいない会社で、まあ3ヶ月ぐらいフルタイムで働いたことがあるんですけど、
うん、
やっぱりなんか、まあ暗いというか何なんですかね。なんか、
暗黙の了解みたいなのはね。
あ、それはありますけど、結構。
そこじゃないんでしょ、それはもう割り切ってるみたいな言い方されるから。
ああ、そうですね。暗黙の了解というか、なんかまあ単純に、なんだろうな。いろんなことを知ってるというわけでもないんですけど、なんって表現したらいいだろうかんないですけど。
それこそ感覚なんですよね。
感覚だと思いますね。やっぱり結構なんか、そのいる環境が、まあ全部が全部ね、日本会社そういうわけでもないんですけど、やっぱりなんか圧迫されてる感がすごい自分の中であって、
うんうんうん、
A と言われたら A、B と言われたら B みたいな感じで。
わかります。
まあまあでも性格上苦手かもしれないですけど、まあまあ、でもなんかそういう、感じのところだったので、ああ、ちょっとこれは日本の会社にとちょっと自分は生きていけないなっていうのは感じました。
じゃあ正式な就職する前にそれを感じれる能力もあって、よかったですね、逆に。
そうですね。
それ自分の力だけど、やっぱり体当たりしてね、いい人もいれば、ダメだって思う人もいて、
は
い
は
い
はいは
い、いろんな人がもちろん日本人同士でもあるんだけど、それを自分のね、
そうですね、
向き不向きが。
まあ、一応確認しないとね、念のためで。
本当はいろんな経験がね、必要ですよね。
そうですね。
はい。はい。では、この番組最後の質問になるんですが、
はい。
Tさんに質問させてください。
はい。
Where is your home?、
The home is where am I? Where I am.
Where
I am. だから今は、ま、結局、日本にいるので、
はい、
まあ、日本が、まあ、まあ家というか、まあ単純に文字通りの家というか、日本にある家なんですけど、
うん、
まあどこに行ってもなんかまあその国という、まあ国でアダプト、まあある程度はまあできるというかやっていけるので、まあその時はまあその時の、まあ国の良さを楽しむように頑張るというか、した方がハッピーに生きれるんじゃないかなって、思ったので、なんか、まあもちろんその友達とか家族とかは、まあいろんな国にいたりとか、まあ家族だったらまあ自分の場合中国とか日本なんですけど、まあ韓国にもいるっちゃいるんですけど、それぞれいると思うんですけれども、まあ生活のまあ大半を、まあ占めている環境がどこにあるのか、 っていうところで、なんか自分の、まあ、居場所ではないですけど、っていう部分をなんか自分は感じているかなと。
居場所ね。
はい。
その国の良さを楽しめばいい。
そうですね。ということでしか進まないような気がするので、前には。まあ、それまでなんかいろんなね、嫌なこととか考えたりはするんですけど、なんかいろいろ考えてやると、なんか結局、開き直って、いいとこ見つけて進むしかないような感じは自分の中でしたので、まあ、まあ嫌だったらまあ嫌な部分を持ちつつ、でもいいところを見て、まあ本当に嫌だったらまあその環境をね、どっかのタイミングで変えればいいとは思うので、
うん、
でも、ね、なんていうんですかね、その間、なんかずっと嫌な思いを過ごすっていうのを、まあもったいない部分があるので、それだったらなんかその居場所を活用して次のステップへって考えた方がいいのかなって思ったりします。
はい。これからじゃあまたどこに開けていくのか楽しみですね、テイさんね。
どうなんでしょうか、わかんないですけど。まあいろんなね、まあ人あったりとか、ね、なんかいろんな状況ね、わかんないことがあると思うんですけど、まあ
そのどこに行っても楽しんでそうですもんね。
あ、なんかそれよく言われます。
あ、やっぱり言われてた。本当にそう思います。
はい、ああ、なので。はい。まあでもなんか自分らしくあれたらいいなとは思います。
わかりました。今日はテイカズさんのインタビューを、お聞きいただきました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。テイカズさんのホームインタビューでした。いかがだったでしょうか。普段、最後の Where is your home の下りで皆さんが発言してくださることにとても感銘を受けるんですが、テイさんももちろん、そこに素敵なその国の良さを楽しむって言葉をいただいたんですが、今回は私はそのずっと前に、普段自分が、自然でいられるのはミクスチャーで言語を話すことが本当は、楽なんだけどっていう発言があったんですね。そこがすごくフォーカスしてしまって、自分も幼少期に本当はミクスチャーで喋りたかった日本に戻ってきた自分を思い出しました。もっと他の国に転々としている TCK の皆さん、すべての言語をミクスチャーで話したいという衝動があるんではないかな。けども、それは現実ではないので、自分が外に合わせているっていう感覚が TCK みんなにあるのかなと思った次第です。皆さんは、皆さんの感覚でこのインタビューをどうお聞きになりましたか？この番組ではお悩みや質問を受け付けています。また、TCK をさらに知りたい方のために TCK オンライン基礎講座も開講しています。詳細は育ちネット多文化で検索してホームページからアクセスください。ポッドキャストを確実にお届けするために、購読ボタンを押して登録をお願いいたします。本日もありがとうございました。バイバイ。